リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
行きましょう。
紹介するのは私バンバテッペイと、
はい、バンバフミオです。
はい、今週もいろいろいただきました。
ありがとうございます。
はい、まずはフミオくんのガラケーです。
はい、この音ですね。はい、これ実は僕のガラケーなんですけども、蓋した時の音でね開けた時の音がないもんですから、はい、皆さん我慢してください。
もうなんかお約束ですね。
そうですね、はい、お約束ですね。
まあ、今時このガラケー使ってるとあんまいないんで、
ね、いやもうね NTT さんが朝に張ってこれで電話するでしょ。電話出る前にね、こちらは NTT ですよ、必ず入るんですよ。
それ録音しましょうよ、それ。
あ、そう、
ね、要はこの電話も使えなく、フォーマー使えなくなりますとかね。もう早く知るか、知るか、ボケ、NTT ボケって言うと。
その電話早くしたい時なんかもそれが入ってくるとちょっとイラつきますね。
緊急電話が、
うん、
まあ、110番ももしかして。
いや、それはやったことないから知りませんけどね。あ、はい、110番や、
まあ、あんまり遊びでやったらダメですよ。
いや、どうぞどうぞ、これいきますよ。はい、はい、今蓋を閉めました。とか始まりました、はい、
で開けました、
開けました、はい、はい、もうこのガラケーが出たというだけで誰から電話がかかってきたと、ね、いうことがお分かりになっていると思いますが、途中で分かると思います。
はい、
はい、殺人的な暑さはマジになったような気がしていたのですが、
はい、
やっぱりむちゃくちゃ暑い日が続きますが、お元気でお過ごしでしょうかと。もうちょっと文章が乱れてる、読み方も乱れておりますけど、まあ、こういうとこから始まりましたね。
そんなもんですよね。
まあ本当今の世間みんなこういう気やと思います。
暑さはね本当人体に悪影響ですから、はい、気をつけてください。
このような暑さではなかなか外に出る気も起こらず、
はい、
YouTube の再生回数もかなり冴えない状況で、賃貸ムードの昨今ですと、
はい、
と言いつつ、
はい、
先週は名古屋に行ってすごいね、名鉄を取ってで、来たので、なんとか巻き返しを図りたいと思っております。
まあ、タブさんのなんかお箱ですよね、名鉄って言ったら、
ね、まあ、あの人も全部どこの鉄道にもお箱でしょうけども、
ま
あ、
阪急と僕のイメージでは、阪急京阪、まあ、名鉄みたいなイメージですけどね。
近鉄もね、
近鉄だけどあんまり
ちゃいませんあんまりちゃいませんか、うん、そうかそうか
知らんけど勝手に言うたらあかんな、
はいはい、さて、小畑橋から淀の農所にかけての区間のボラボラは
もうそうやな。
あ、そうか、自分で言って
間違って、まあまあまあ、ええわ、
いやいや、訂正してくれた方がいいんですよね、はいはい、でかなり興味深く拝聴しました。
あ、
ボラボラのこの辺りですよね。
そうですね、
はい、西国街道の方ですけども、なりました。というのも今から30年以上前にこの区間を走って、この区間を通って、よく淀川の左岸右岸の間を行き来していたからです
クランカブレも乗ってはったんですかね、
うん、もう分かりませんね
なわけないよ。
当初は宮前橋の下流は高槻と枚方を結ぶ枚方大橋まで、はい、まで淀川を渡る橋がなく、
あ、
はいはい、
宮前橋はあれですよ、桂川を横断する橋ですね。
あ、そうかそうか、はい、まあ、そういう解説入れてくれました。
前回歩きました、はい、僕らも、
旧京阪国道が、
はい、
農所だったですね。
農
村
ですね。
農村ですか。なんかごめん、もうこんなに自分で作ってる構想で、
もうあれ英語で言うとね NOSO なんですけど、
農村、
いや英語で言うとノソになるんですけど、うん、日本語ではノウソなんですよ。
あ、そうですか、はい、まあ、うわ、ちょっと省略しましょう、
はい、
ノウソの
省略してへんやん、
言うた
ごめんごめん、
ややこしいな、
はい、
ノウソの交差点を先頭に大渋滞していたことを思い出します。
ああ、はいはい、京阪国道ね、あの、うん、五差路のとこですね。
そうですね、
はい、
その時に利用していた右岸堤防沿いの市道146号線や、
うんうん、
これ大下津でんかな、
うんうん、
大下津の集落が移転した、あ、これね、移転したというのは、うん、びっくりしました。
水垂れとか大下津とか、
そうですね、これにはびっくりした、は
い、2回移転してます ね明治と平成に、
はい、この辺りが水害と火災の多発地帯だったということも初めて知って、
あ、
これまたびっくりいたしました。
僕らも初めて知りました ね
水と引いてこんな関係がね、
相対するもんやと思ってましたけどね。
ここはもうここっていうのは結構共通の
時ですね。そうですね、まあ、全国的にってことですかね、う
ん、いくらよく通っている場所でも関心を持たなければその場所のことは何も知らない だなぁとちょっと反省しました。僕なんか歩いてる本人が全然分かってなかったですからね。
26年前とはいえね、う
ん、ただ なんかしたけどやっぱり分かってないけども写真は
撮ってます。写真撮ってますね。
あれ不思議ですね。
防火バケツとかね、
うん、ああいうところはね
消火栓とか、う
ん、ポイントを撮ってたんですよ
ね。なんでこんなん撮ってんねやろなと思ってましたけど、うん、
やっぱりその分かってながらもちょっとここは撮っとかなあかんと、
うん、感じますよね。
本能を感じるんですね、はい。まあ、感じが一番大事かもしれません。
そうですね。
そういう意味でね、どこから何の関心を持てばいいのかさっぱり分からず、まあぼちぼちといろんなことを知っていけばと思っております。
うん、
暑い日が続きますし、鉄平講師のコミュニティカレッジもなかなか大変だとは思いますが、
ありがとうございます。はい、今度エキスポ行きます
ね。え、山陽道西国街道括弧で、はい、ボラボラも最終局面が見えてきた中、
はい、
山陽鉄道もこれですよね。
ああ、それ
まだ片付いてない。
全然やってませんね。ねえ、
もうほんまにこっちは忙しいのもんに田部さんを引きずってますが、
いや本当
山陽鉄道も片付けられればと思います。
ああ、ごめんなさい。
その通りです。
そうですね。
またお時間があるときにお呼びいただければ幸いです。
メモしておきますね。はい、山陽
書いておいてください。
山陽、鉄道ですね。
そう、はい、他にもいろいろ聞きたいこといっぱい、広島の話も聞きたいしね。
ああですね、
だいぶ溜まってるんですよね。
あと今度ね、名鉄も行かれる。
そう、
あ、行かれた
そうですね。うん、お体に気をつけて次の放送の楽しみにしておりますと書いてあって、
ありがとうございます。
でもう一方、これが終わったと思ったらまた電話がかかってきて、
メールですね。
はい、
はい、
でこれがですね、もう一つが追伸の方入ります。
ありがとうございます。
はい、いきますよ。淀駅の高架化が水害対策の側面も あるというお話も初めて聞きました。
うん、
先ほどのメールでお送りした通り、うん、かっては農村付近は、
はい、ってますよ。
交通集中地帯で、はい、渋滞は日常茶飯事でした。また京都競馬場開催時には、競馬場利用者が狭い道路や駅前にあふれて余計に大変な状況でした。これは私も体験したことがあります。
今週ね、ちょっとそんな話もね
やりました。
西国街道でやりましたけどね。
そうですね、はい、ちょっとまた聞いてください。
はい、お願いします。
この高架化にあたっては JRA が事業費の、すごいですね、 JRA が事業費の6割を負担しております。
おー、6割、
これは大変なことやったんでしょうね。まあ、JRA さんも気遣いながらという、
まあ、すぐ横に、ね、淀競馬場がありますから、まあ、
日本でも有数な競馬場でしょ
う。そうですね、おそらくね、
はい。
う
ん、JRA が費用の6割を負担しています。つまり近隣の交通状況改善と競馬場利用者による混雑緩和のため高架化に至ったものと思っていました。
うーん、
ご指摘の水害対策の観点については、駅部分は高架化になったものの、うん、近隣の淀車庫については地上のままでは残っておりますし、車庫に出入りする部分の本線も地上のまま残っていることを考えると少し不自然な気もいたします、ということですね。
あ、そうですね、まあ、途中までが高架なんですよね。
うんうん、
で、あの下上野とかのあたりになると、うん、ちょっとだんだんこうなんですか、まあ、あの宇治川の右岸の関係もあって、うん、だんだん低くなるっていう、なんかそういう仕組みですね。
うん
うん、
はい、一部でも高架化することにより水没の可能性は減るものと思いますが、高架化前の線路が水没するなら車庫も水没することは必至です。
うん、
実は淀車庫が計画されたときに、この辺りが水害常習地帯であることが懸念されていたようですが、最終的にこの車庫が建設されたということは沿線の他の場所に用地がなかったということもあると思います。
あ、
が、水害にある程度、水害がですかね、水害もある程度防げると判断したからだと思われます。となると、
はいはい、
今さら水害対策の目的の一つにしていた線路を高架化するということはちょっと疑問が残るところですと。
あ、なるほど、ね。
まあ、いろいろ関連さすとね、
はいはいはい、
こういうようなことが出てくると
思
い
ますね。まあ、要はそれやったら全体を高架化するはずやけど、
う
ん、でしかも車庫も高架化、高架車庫じゃないですからね。あの石屋川みたいにね、阪神の高架じゃないってことですよね。
その辺のところが タブさんとしてまた疑問が残るとかいうことで、うん、ごもっともやと思います。
そうですね。
ただ仮に水害対策ということが理由であったとしても、うん、そのことを大っぴらにしにくかったという事情はあったかもしれませ ん。ちょっとこれまた同情してあります、
ね、難しいところですね、はい。まあ、歴史を見たら、うん、まあ、明らかに僕は水害対策だと思うんですけどね。
なるほどね、
はいはい。
まあ、それはいろんな意見が
もちろん、そのあれですよ、あの周辺の交通緩和っていうのはもちろん、それはありますよ、もちろん、けど、はい、底辺にはね、うん、根底には結構ね、水害が多分ね、僕阪急の効果かも、うん、結構水害対策もあるんじゃないかなって実は思ってるんですよ、うん。
なるほど。
まあ、それはちょっと阪急には聞いてないですけど
ですね、はい。まあ、というのは先ほども書いた通り、うん、この高架化にあたっては JRA も費用の6割を負担しています、うん、競馬場があるための交通対策、うん、迷惑客対策ということで、うん、JRA はこれだけの費用を負担したのだと思います。
6割ですからね。
ここに水害対策の理由について、ここに水害対策を理由のに追加すると、その分自治体や京阪電鉄の負担割合が高くなってしまいかねません、
うんうん。
そのため、水害対策のことが資料に残っていない、あえて資料に残さなかったということも、考えられます、
うん。
なので、この点については水害対策もあったと思われますねぐらいに留めておいた方が良かったとも思っておりますと。まあ、これご意見です。いろいろと物事を推察するのは楽しいことで、それがなければ物事を学ぶ楽しさは半減します。大いに、推測してそれを発表するのもいいと思います。
うん、
事実として残っていることと、推測は区別した方がいいと思います。残っていることが事実のすべてかといえば当然そんなはずもなく、むしろ残ってあれいいで終わってるんですけどね。
長すぎて。
タブさんちょっとこう、
これあれかな、この携帯って文字数制限あるんですかね。
いや、これ僕ないはずなんですけどね、タブさんが気ぃ使ってくれやったのか分か
りませんが、いやそんなことないでしょ。
ここで終わってますね。
続きはないですか。
ちょっと押してみましょうか。もうこれで終わりですよね。
あ、
ちょっと、
まあ、いや多分文字数制限あると思いますよ。
あ、なるほど、消えた。
タブさんは多分スマホなんで。
ああ、そうか、ないか、なるほど。まあまあこの辺の話があって、
そうですね、
いろいろご意見がありがたいですね。
まあ、ただ、まあ、僕から反論するとすればそのさっき言った下大津と水だれは平成で移動してますからね、
うん、
要はその、うん、あれ桂川かな、うん、桂川の架け替えか宇治川の架け替えで移動してるんで、やっぱね、まだまだね、あの辺りのね、水害はね、脅威なんですよ。で、それはね、今週ボラボラした農村の下八番かなんかの電柱の、あの 4.6 メーターもそうですが、あれを国土交通省と京都市が書くってことは間違いなくね、来るんですよ、タブさん。でね、やっぱ過去のその事実とその推測が違うって言ってますけど、正直ね、そこは僕あんまり同意できないですね、うん。例えば東日本大震災の時の、あの海岸沿い、まあ、何万人の方亡くなられましたけど、うん、あの時もね、やっぱね、そういう話はずっとあった、うん。あとやっぱ阪神淡路大震災の神戸に地震は来ないっていうのも、あれも文雄君も来るってずっと言ってたと僕記憶してるんですけど、うん、なんかね、そのあたりの想像力をね、あえて、まあ、自治体とか国がね、
うん、
まあ、あとはそういう、まあ、大きな鉄道会社が消してですね、まあ、言うたらそういう不安があるとね、不動産価格とかにすごい影響するんですよね。だからあえてそこはね、書いてないだけです。僕はね、間違いなくあの辺りは、あ、まあ、いつかは分かんないですけど、洪水は来ます、
うん、
はい。間違いなく来ます。
というような意見もあります。
で、歴史を見てたら。
はいはい、ということで、まあ、そんなお便りいただきました。
うん、
今日のトップはタブ先生で
した。そうですね。
ありがとうございました。
まあまあ、分かりますよ。言うてあることはよく分かるんですが、うんうんうん、やっぱそれはちょっと甘いかなと思いますね。正直僕から言いますと。
なるほど、
はい。まあ、いろんな歴史を調べると、なんかそんな感じがしますね。
さあ次ですね、2番目いきましょうか。
ちょっと待ってください、ちょ、今パソコンをね、音うるさいんで消してたんですけど、
ごめん
ちょっと待ってください、ちょっとごめんなさい、
はい。
今再開しております、はい。あ、ちなみにですね、ちょっと、うん、まあ、これ最後回答ボラボラの時も話したんですけど、うんうん、大正6年の、大正大洪水の時の話をちょっともう一回言います。
うんうんうん、
これは僕は何かのホームページで調べたんだな。淀川本支流ともに増水し、三線合流、点付近でも三須下山崎で淀川本堤が濃疎で、淀川堤防が決壊、淀村では被害個数25個、他91丁の被害、 農村村、横尾寺村は、全村浸水し、農村村では8戸が流出、
うん、
住民は船に乗って、淀城天守台に避難、水の勢いが激しく、多分これ京阪電車のっていうことなんですけど、うん、これじゃ資料には京阪電車とは書いてなかったんですが、線路は掘り起こされ、淀城前のこれも京阪とは書いてなかったんですが、うん、停留所は跡形もなく流出、
うん、
この洪水は淀川改良工事完成後8年目に迎えた最初の大洪水であった宇治川改良工事の計画通りの出水、桂川も計画以下の出水、
うん、
しかし、木津川の増水によって、うん、まあ、この、大洪水が生まれたということなんで、うん、まあ、もちろんその上流の方に今はあの大きなダムができたりとかして、うん、まあ、と木津川もね、やっぱりちゃんと、まあ、管理されているとはいえ、
うん、
人間の、ね、能力ってね、うん、そんなに多分さん完璧じゃないんですよ、うん、自然災害って本当怖いんで、うん、舐めたらあかんと思いますね、うん、なんで、まあ、まあ、京阪のその高架化に関しては多分多くはあの地域、の渋滞の緩和とか、
うん、
まあ、その環境改善とか、まあ、その鉄粉が飛びにくいとか、まあ、いろいろあると思うんですが、うん、あとはやっぱ京阪側からしても踏切とかが、ね、
うん、
まあ、それでなくなったと多分思うんですけど、
うん、
それによってやっぱ安全対策も、まあ、運転士へのこう負担も少なくなるというのはあるんですが、
うんうん、
洪水は、ね、舐めたらダメですよ、うん、本当に、
はい、
それは、ね、あの調べてて僕もすごい思います。
なるほど、
うん、
はい、というようなことで、はい、
そうですね、
まあ、あのまたそれは会った時でも議論してください。
なかなか難しいです、
はい、ね、あ、はい、まあ、言いたいことはやっぱお互いに言った方がいいと思いますの で,
そうです、ね、
はい、またこれは後ほどに解決しましょう、
はい、まずは豊中市、はい、まずは田部さんの次は、
はい、
豊中市の田中さんです、
はい、ありがとうございます。
田中さん、
はい、
あの長野県
そうやんか
富山県旅行記の2ですね、
はい、先週1回目があったんですよ ね,、まあ、
そうですね、続報ということですね、
うん、ようしたけど、ね、奥様もお嬢ちゃんもついてきはったという感じはするんですけど、
う
ん、
ぐ
らいの、
ね、
まあ、田中さん譲り合ったかもしれませんね、
この辺のところ、まあ、家族はやっぱ譲り合いですよね、
まあ、そりゃそう、お互いに譲り合いです、はい、
ばまさてっぺさん、こんにちは、豊中市の田中です、
はい、
長野旅行の続きです、
はい、
2日目は長野、電鉄の長野駅から、
お
ー、この前あの、ね、地下鉄の話をしていただいてね、はい、すごいあのなんか昭和感のある、ね、うん、地下鉄で僕は好きやったんですけど、うんうん、長野電鉄の長野駅から特急スノーモンキーに乗りました、
うん、あ、そんなのあるんですよ、スノーモンキーっていうの
は、
うん、
はい、
うん、
特急スノーモンキーは JR 東日本、東日本の特急成田エクスプレスの古い車両を譲り受けたものを、
そういう伝統車両ですね、
はい、
おや、うん、
改造したものです。
なんと
中古の割には車両は綺麗で、
うん、
特急料金も100円だけで乗れるので得した気分です。
あ、よかった、
はい、要は100円プラスで乗れるっていうことでしょうね、うん、
それはやっぱり安いですよ ね,
ね、安いと思います、
うんうん、今の世の中では、
はいはい、スノーモンキーで、あ、ごめんなさい、終点のこれなんていうの、湯田中駅、
あ、湯田中でしょうね、
湯田中かな、
どっちかちょっとわからない、
はい、駅で降りました、
うん、はい、
そこから無料の送迎バスに30分ほど乗ります。
お、30分乗れるんですか、
はい、しかも無料です、
いいですね、
これすごいですね、
それだけ乗りに行きたいね、
はい、ね、うん、さらにロープウェイに乗り高いところに登ります、
うん、
今回行った場所は竜王マウンテンリゾートというところで、
うん、
冬はスキー場、
うん、
夏は高原のリゾート地として利用されています、
はい、
標高1700メートルもあるので、うん、すごく涼しかったです、
はい、
温度計がなかったので正確には分かりませんが、体感的には22から23度ぐらいに感じました、
うんうん、はいはいはい、
下界の長野市の気温は35度程度だったので、
うん、
雲泥の差です。
これは大儲けですね。
長野県はほんま暑いですもんね、ま
あ、盆地やからここも
僕も行った時、長野と新潟と富山の暑さは本当あれ大阪以上
そう、
あ、もちろん低いところですけどね、思いましたけど、聞こえてくるのは鳥の声だけで声だけで、まあ、要は雑音が聞こえてこないってことですね、うん、綺麗な花が咲いていて、ハンモックがあったりして、
はい、
のんびりするにはすごくいい場所でした。
あ、よかった、やっぱりそんだけ
もう最高じゃないですか、
乗り継いでいってね、
そうですね、
しかも面白い電車にも乗れたし、はい、無料のバスがいいですね、
これ最高ですね。
30分間
最初は霧で何も見えなかったのですが
はい、はい、
だんだんと霧が晴れて、
うん、
下界の景色や 向こう側の山が見れて綺麗でした、
うん、なるほど。
ホームページがあるので URL を貼り付けておきます、
ありがとうございます。
これちょっとせっかくなんで、
そうですね、
竜王 .com ですね。だから竜王って言ったら僕滋賀県の、ね、竜王町を思い出すんですけど、
面白いコマーシャルありましたね、竜王王とか言
って
まし
たね。 あったんですか、はい、あ、ここですね。
お
お、すごい雲海が
これ
綺麗ですね、ま
あ、めったにこんなのないんでしょうけど、すごい写真ですね。
今ちょっとこんなん流行ってるんですかね、あの神戸の山奥とか、あとそれこそあの滋賀 あの琵琶湖バレーとか、今こういうテラス、ね、作ってたと思うんですけど、
スーッとこう飛び出してね、
そのままね、
スイスにもともとありましたね、あれ
スイスのね、うん、あの あっちのミューレンの方にね、ありましたね、こういうとこね、ま
あ、あの辺からひょっとしたらこういう流行がこの辺まで伝わってきたのか分かりませんね。
あ、なんかこれ見ただけでね、はいはい、田中さんご家族が
それは、
まあ、どんなことされたのかっていうのが、
あ、
これちょっと腹立つな、ちょっとな、
腹立つな、まあ、ちょっと金も的な言い事ですね
いやはい、まあまあそういうホームページもあります。ただ田中さんはやっぱり、ね、それだけで終わらないのが、
まあまあそうね、
田中さんですよね、
はい、それはまあ奥さんとか お嬢さんのためにやってる
という、
ね、
はい、そういうことです。
後でちょっととんでもないことするんじゃないでしょうか、
は
い、
ただ残念なのは山の上にあるのはレストランだけで、
はい、
子供が遊べるような場所はなかったので、
なるほど、
うちの子が飽きてしまって、
あららら、
もう降りたいと言い出したのです。
あ、これ困ったことですね。
11時ぐらいに山の上に着いたのですが14時30分には下に降りることになりました。
あ、そうですか、やっぱ子供に勝てませんね、
はい、夕方までいれば雲海が見れたかもしれませんが、うん、仕方ないですね、
まあ、泣くこと自頭には勝てない言いますけども、
それよう言います ね、あれ自頭っていうのはあれ、うん、領主のことですか。
いや、なんかそういう人でしょうね。
不動産屋みたいなやつですか、
まあ、いや、そうじゃ不動産関係ないと思います、
ね、不動産関係ない、なんか税金取るような、ね、
いや、それも関係ない、
あ、関係ない、
いや、ひょっとしたら取
った、地頭って書くんですね、自頭ってね、
頭でしたか、
ちゃいましたっけ、
いや、わからん、とにかく、まあ、言葉だしか覚えてません、
はいはいはい、じゃあ意味もね、知っといた方がいいですね、は
い
は
い、いや、そうですね、まあ、一回調べましょう、
僕も知りません、
はい、
予定より早く長野駅に戻ってきたので、
うん、
妻と子供は先にホテルに戻り、
やっぱりな、うん、
私はせっかく長野まで来たのでどこかに出かけることにしました。
あ、時間使いますね、うまいこと、
いろいろ検討した結果、
うん、
信濃鉄道の北信濃線に乗ることにしました。
へ、
北信濃線はもともと JR 東日本の信越本線だったのですが、
あ、そうですか、はい、
北陸新幹線が金沢まで延伸されたのに伴って、
うん、
長野県から妙高高原駅までの区間が、うんうん、第三セクター信濃鉄道に移管されました。
あ、そういうことですか、
はいはい、また新潟県の妙高高原駅から、
うん、
直江津駅までの区間は越後ときめき鉄道に移管されました。
おお、いろいろと、
うん、ときめいた、ね、これなんか僕ね、ようこの辺り昔行ってたんで、なんか調べた記憶があるんですが、
はい、あ、そうですか、
はい、田中さんのおたりでその思い出しました、
はいはい、
今回は長野駅から、
うん、
越後ときめき鉄道の、うん、これ荒井駅かな、
お
ちょっと読み方分かんない、はい、2位かもしれないですけど、はいはいはい、行くことにしました。
へえ、ちょっとの時間を使って、
はい、JR 時代にもこの区間には乗ったことがないの
ないので
初めて乗ることになります。
なんと、
まずは長野駅から妙高高原駅行きの列車に乗ります、
はい、
この区間はかつては信越本線だったから、
うんうん、
結構規格の高い立派な線路で、
うん、あ、なるほど、うん、
列車本数が少ないのに複線区間もあり、
うん、へ、
線路の維持になかなか経費がかかるのではと思いました。
あ、その辺までやっぱりね、考えてはるわけですね。
そうそう、鉄道好きの方はやっぱ考えますよね、
まあ、そうでしょうね。
妙高高原駅で越後ときめき鉄道の直江津行きの列車に乗り換えます、
うん、はい、
妙高高原駅から3つ目の荒井駅まで乗りました。荒井駅まで行ったのには理由があります。荒井駅の一つ手前の 何やろうか、日本木駅かな、ちょっと読み方わかんないですが、うんうん、まあ、その駅にスイッチバックがあるからです。
お、
なんか田中さんといえばスイッチバックっていう ねイメージが勝手になんか僕言ってますけど、
はいはい、
まあ、大体鉄道好きの方って好きですよね。
そんなやっぱりね、特殊なとこっていうのはみんな見たがりますもんね。そ
う
そ
う、僕ら最近で言うとね、
はい、
あの大阪と堺を結ぶ阪海電車でね、
はい、
あの、まあ、臨時のスイッチバック、
はいはい、
あの、ね、アビコ道駅でね、体験しましたけど、
まあ、乗客を乗せてっていうのか、
そうですね、
体験できる、
まあ、貸し切り列車
で、で、
ね、ならではかな、
はい、
まあ、の乗りながら僕ら体験できましたけど、今度はあのあれですね、荒井駅の、うん、一つ手前の日本木駅かな、
ね、
はい、スイッチバックあるということです。
まあ、規模もこっちは大きいでしょう
かね。あ、そうですね、
はい、
じゃあちょっとお便り戻りますね、
行きましょう。
スイッチバックは昔はたくさんあったのですが、
うん、
どんどんなくなっていき、特にこの日本木駅にある通貨型スイッチバックは本当に数少なくなりました。
そんな種類があるんだよね、スイッチバック
みたいですね。
通貨型ちょっと書いておきますわ、
はいはい、スルーってやつですかね、
はい、通貨型と、はい、
今回私自身も久しぶりにスイッチバックを体験できてよかったです、
うん、あ、よかった。
あ、要はこれ多分ね、乗りながら、要は乗客が乗った状態でスイッチバックするのが多分通貨型で、
うん、
要は乗客を降ろしてスイッチバックするのがまた別の方法があるんか。だから僕らが阪海電車でもあれも一応僕ら乗ったままスイッチバックしたじゃないですか、うん、あ、まあ、あれは僕らの場合はあの貸し切りならではのスイッチバックやったんですけど、
あ、ね、
まあ、ちょっとその謎も解けるんじゃないかな、これから、
ね、まあ、またタモさんに教えてもら
うかというか、このお便りで解けるんじゃないかな。荒井駅からの帰りに運転席の横に立って全面展望動画を撮影しましたので動画を添付します。通貨型スイッチバックはどういう構造なのかを説明するのは難しいので、
うん、
次のサイトに図を使って説明されているのでご覧ください
、
はい、ちょっとこれ見てみましょうか。田中さんが送ってくださった、
はあ、
徳富ブログという、はい、まあ、
ういう
方がされてる、
はいはい、
これですね。あ、まあ、あ、この男性の方が管理人さんですかね、
はい、なるほど、はい
はい、でじゃあ写真と記事があって、
うんうん、
ま、あで図で説明してくれますね。長野方面と直江津方面の本線があって、まあ、そこに日本木駅から、
はい、
まあ、支線がこう合流するみたいな形なんですかね、
うんうん、
ちょっとただこれ見てもちょっと分かんないで、僕
分かりません、ね、
後で見ます、
はい、
じゃあちょっとその動画見てみましょうか、
ね、せっかくですから。
これですね、スイッチバック動画、
はい
はい、あんま音出ないですけどごめんなさい、うん、このパソコン最近ちょっと、あ、これですね。
あ、いやいや、
あ、スノーシェードみたいなのがあるんですね。あ、いわゆる雪降雪を防ぐためのトンネルですね。
あ、そうですね、
あ、はい、でその中に入っていきました、今、ね、田中さんの電車が、はいはい、でそのスノーシェードというか臨時トンネルの中で電車が途中で止まって向こうの方にね出口が見えますけど、
うん、
そっちの方には多分これ行かないんでしょうね、今からスイッチバックするから。
ああ、そうか、そうか、
はい、来た方向とは逆方向に今、電車がバックしまして、で田中さんが動画撮ってるということはこれは営業せ、うん、電車ってことですね、
はいはいはい、
もう田中さん乗りながら、
はいはいはい、
でさっき、入ってきたスノーシェードがまた出口から出て、はい、また遠くの方に、うん、だんだん遠くになって、
うん、
でここから多分本線にこれ入っていくんですね、
うん、曲がるはずですね、これね、はい、曲がるっていうか斜めに、はい、
ちょっとカーブして、
はいはいはいはい、
だから今田中さんの動画はこうバックしてる、あ、で今これ本線に入りましたね、はいはいはい、
ここでもっぺん止まってからもっぺん行くんです、
ね、
はい
はい、確かに伏線ですね。ああ、
何本見てもわからんな、うん、
なるほど、要は多分
へえ、いくつも
いくつも線路がありますね、ちょっと、
ね、
阪急の西宮北口駅みたいな感じがしました。
なんとそう、鉄道難しいな。
でこれで、うん、多分これ駅に入るんですかね、電車が、うん、今ずっとバック、まあ、時速15キロか20キロぐらいでバックし、
うん、
バックというか、まあ、田中さんが見たらバックして、
うん、
で今これを日本木駅ですかね、これが
ホームが出ましたね、
はい、まあ、あの屋根のない、
うん、
オープンエアのホームなんかな、
うん、
はい、でここに電車が今止まりました、
うん、今止まった、はい、
止まって、
はい、
で田中さんのカメラも駅のホームの方に向いて、あ、で反対方向からも今電車がやってきました。なんか、
うん、
まあ、これがスイッチバック、
うん、
なんでこれはスイッチバックしたんですかね、そもそも、
うん、
要はここの駅でここの駅止まりの電車があるってことですかね、
うん、
日本駅止まりの電車があって、でまた長野駅かどっかまでこう、長野駅あたり妙高高原駅かまで向かうみたい な、うん、なんかそんな電車がここでスイッチバックするって、うん、ごめんなさい田中さん、ちょっとあんまり田中さんのなんか意図として分かりにくかったかもしれないんですけど、
うんうん、
はい、拝見させていただきました。リスナーさんもわけわかんなかったと思うんですが、
いや、ね、すいませんね、ちょっと、はい、あの僕自身整理できてないです。
あれはね、はい、これ多分田中さんが送ってくださった徳富ブログの記事を見たらわかるんかな、
うん、あ、そうかもしれませんね。
こんなタイトルですね、妙高号に乗って信越本線日本木駅のスイッチバックを堪能する群馬新潟長野旅行その10号。
なるほど、
これで検索者多分皆さん出てくると思うんで、よ、興味ある方よかったらこれ見てほしい、検索してほしいなと思います。
徳富さんの、
そうですね、徳富ブログ
ですかね、コーナーですね、
はい、
ありがとうございました。
2日目
は
これで終わりです。
はい、でまたこれからホテルまで帰られたんです
よね。そうですね、
遅くなりましたね、結構
だいぶ遅くなりました。で写真送っていただきましてね、
はい、うん、
これが多分そのスノーモンキーってやつですね。
いい電車ですね、
めっちゃ綺麗な電車ですね、
中古車に思えへん ね、
うん、でこれあの先頭車両にこのお猿の絵が描いて、
あ、雪猿ですね、
はい、長電エクスプレス2100、
うん、
でスノーモンキーの、まあ、文字も書いてるということ。これがだから地下鉄の長野駅の駅ですね、はい、
うん、
まあ、これに乗って、
シャレと、おいしいともいいね、
はい、竜王に行かれたと。
ちょっと飛行機のシートみたいな、
確かに、
うん、
はい、これあのいわゆるロマンスシートってやつですね、阪急の特急とか、
ですか、ね、
阪急とか京阪とかの、うん、要はあの向かい合って2人、
はいはいはい、
まあ、4人掛けになるってやつですね。あ、でこれがその竜王の、はい、1700m のとこです ね、
デッキです
ね。確かにだいぶんこう後ろが、
はい、
あの曇ってて、まあ、その曇ったバックに、
はい、
あの家族の皆さんお二人が立たれて、あ、まあ、田中さんがシャッターを押したっていう、ね、
お嬢さんが大きなのありましたね。
そうですね、あとあのね、奥さんの方が、
はい、
なんかキャノンのいいカメラを持ってはるなと思いましたね。
すごい、はい、
あ、でこれが霧が晴れた
テラス
ですね。確かにすごい景色いいですね。
これはええとこに作りましたね。
これあれかな、
スキー場
ね、そんな感じです ね、
ね、
うん、山肌削って、
うん、スキー場ですよ ね、 ね、
うん、あ、でちょもうちょっとヒーター、
い
いですね、田中さん、この
飛行機雲が出てるんじゃないですか ね、
ね、飛行機雲とあと入道雲と、
あ、飛行機雲じゃないかもしれない、
多分向こうが日本海側でしょうね、なんとなくですけど、でこれがいわゆるあの ロープウェイ、だいぶ古いですね。
そうですね、
竜王ロープウェイ、ただ多分100人ぐらい乗れる、かなり大型
ですか、ね、
かなり大型のロープウェイですね、
うん、あれ、
でこれが花ですね、
はい、
何の花でしょうかこれ、
ね、わしも花は弱いんです、
はい、うん、あ、でトンボが
大きなトンボじゃないですか、
ね、
塩辛ですね、
塩辛、これ赤あれちゃう、赤いやつちゃう、
そう
赤トンボちゃう、
秋茜かな、
うん、
うん、
あ、でこれがあの妙高高原行きの、
はいはい、
まあ、あの電車ですね、もともと信越本線あったってやつですかね、
これもなかなかしっかりしたいい車両ですね、
ね、いい車両ですね、
うんうん、
はい、信濃レールウェイですね、
なるほど、はい、
SR111-305 っていう車両なんですかね、
うんうん、
はい、あ、新井で会ってました、
新井 で、
うん、で新井駅、
はいはい、
ですね、隣が、日本木ですね、
あ、日本木、ね、はい、
で反対側が北新井、
あ、なるほど、
まあ、その真ん中にあるのが新井駅、
はい、新しい道路いいです。
そうですね、この鉄道会社のマークおもろいですね、なんか山が3つ並んでて、
うんうん、
その一番左側の山と山のこう接合点がなんか赤になってるっていう、
うん、
で ETR っていうのがまあこの鉄道会社のなんか頭文字取った名前でしょうね、うんうん、NER っていうのがこれ長野の鉄道で、
うん、
この ETR がこの新井とかの駅の鉄道ですね、うんうん、あ、いわゆる越後ときめきレールウェイ、
あ、そうです
ね、で ETR、 あ、確かに柏文字取ったら ETR になっておりますね、うんうん、だからいい電車ですねこれ、うんうん、まあ、あの素朴な電車なんですけど、
いやいや、いいです、
あのペインティングはやっぱこう全体的に山ですね、
うん、
電車の側面に描かれている緑の、
うん、
これ多分これ山ですね、
はい、そうですね、
この辺りの、まあ、山を多分かたどったシルエットですね、
峰が3つあるみたいな感じですよね、
そうですね、なんか愛が、ね、愛がメンヒユングフラーみたいな感じもいたしましたが、うん、はい、というわけで はい、豊中市の田中さんありがとうございました。
いい旅でした、ね、
ちょっとなんか涼しになったな。
ほんまやね、聞いてるうちにね、
はいはい、ただ室内気温 30.6 度にちょっと上がりましたね。
ほんまやね、ちょっと上がったね、
はいはい、上門さん、
はい、待ってました。
おめでとうございます。ちょっとお久しぶりかな。
そうですね、上門さん、どんなお便りでしょう。
ガンマキの皆さん、各週更新お疲れ様です。
ありがとうございます。
暑い日が続く中のエアコンなしのドライブ、お疲れ様です。
はい、はい、
これね、辛いっすわ、うん、私はエアコンなしのドライブは車内が汗臭くなる上、
うん、
車体に水道水をかけるとカルシウム分が塗装に残り劣化するので避けています。
なるほど、そこまで考えてますか。はい、
工具専門店に行くとエアコン整備に必須のマニホールドゲージや、
うん、
エアコンガス補充専用の簡単なホースが売られています。私、補充用のホースを持っていますので、
はい、
2年に一度自分でエアコンガスを補充します。
へえ、
すごいっすね。
まあまあ整備士ですね、この
方ね。え、あの、うん、他の方でね、
うん、
あのエンジンオイルを交換する方も、まあ、いたりとか、
うん、タカさんとかね、
まあ、名前出さなかったんですね、あとね、はい、うん、すごい方がいっぱいいます、
うん、
自分でやれば500円程度で済みますので、うん、一度チャレンジしてみてはどうでしょう。
なんと、はい、
はい、
まあ普通はせん方がいいと思います
ありがとうございます、はい、いや、あの知識としてありがとうございます、うんうん、あと上門さんがすごいのが分かりました、
うんうん、本当すごい人ですね、はい
はい、また冷房ガスの漏れが気になるならガス漏れ防止剤というのもありますので、カーエアコンの修理実績の豊富な整備工場などに行ってみるのもいいかと、手かと思います。
なるほど。
ただしガス漏れ防止剤だけでも5000円くらいしますので、
はい、
作業は安くないです。
なんと、
あ、まあ、なんか特殊なガスなんかな、
うん、でしょうね、
はい、さて、
あ、はい、
今年は2月頃から約3ヶ月をかけてタイを舞台にした映画戦場にかける橋のジオラマを作っていました。
お、
材料の準備や慣れない作業で時間がかかりましたが、
はい、
完成しました。
お、
映画では単線でしたが、
うん、
模型を走らせて遊ぶ都合上伏線になりました、
うん、まあ、ちょっと改善しはったんですよね。
改善というか、まあ、ウエモンバージョンにしたってことですよね、うんうん、で、これが写真ですね。1枚目、映画に登場した橋、これは要は戦場に何でしたっけ、
かける橋、
かける橋の、うん、まあ、実際のスクリーンショットですね、うん、
あ、はいはい、
すごい橋ですね。何ですかこれ。
珍しいな、なんか映画見てないんですよ。
いや、それ別に僕も見てないですけど、うん、別に見てなくてもいいですけど、この橋すごないですか、
うん、
木橋なんかな、
ちょっと見たことも聞いたことも
ないで、ね、で、まあ、川の上をこうつなぐ橋なんですけど、うん、なんか真ん中にひし形みたい なんか柱が
2つあ
って、うん、まあ、多分これ補強のための柱でしょうね、
う
ん、橋を、
うん、
でちょっと枕木なんかも、ね、横からの写真なんですけど、はい、でまたこの川が、ね、なんか面白い、うん、中洲のあるような川 で左右がもうジャングルで、
ですね、
はい、で2枚目の写真がこれも映画に登場したちょっと別アングルからの映像を上門さんがスクリーンショット撮ってくれてますけど、まあ、さっき言ったような橋で、これ多分木造ですか、
木造でしょう、
一部コンクリートかな、
うーん、
なんかこの辺りコンクリートっぽくない、支柱は、
まあ、まあちょっとそう言われて
る、ね、で付属物がなんか、ね、木造、手すりとかが木造、うん、なんかだ作業員の方がなんかいっぱいいてますね、
見てました、
工事中ってことかなこれは多分。で3枚目が完成間近の様子、これ多分上門さんが今回新たに作った橋ですね、うん、
上門橋、
おー、これ要は上門さんが作ったんですよ、さっきの写真と比較すると、ちょっと比較してみましょうか、せっかくなんで、
うん、
これね、これがよ、これ映画の橋、ちょっと画面小さいんで分かりにくいです、これが上門橋、
あ、
すごい、ほぼ再現、
うん、
うわ、
なんか上門橋の方が立派ですね、なこと
で、まあそれは言い過ぎですよね、
はい
はい、いや、確かに立派ですけど、
うん、
すごい、
うん、
でこの橋の、まあ、真ん中に線路の橋桁があるんですけど、うん、はい、そこを今、まあ、便宜的に、ね、これ2車線に伏線にして そこを SL が走ってる。
SL は走ってますね。
で、まあ一応日本やと分かるように日の丸も立ててるっていうね、橋の上に。そうですね、ここは大ではございませんっていう。これはすごいですね、上門さん。ちゃんとあの川も再現して、
うん、
中洲も再現して。
流れてきた、はい、ね、雑木みたいなのもいっぱい。
いや、これあれちゃいます、国旗ちゃいます、
日本の国旗です
か、日本と、もしかしたらタイの国旗かな、それをこう交互に合わせて、それ多分どっかつけるんでしょうね、おそらく。
まあ そうです
ね、まあ、そのつけるやつをつけてへんから地面に置いてるっていう感じで、
橋桁の手もところで、はい、なんかいっぱい流れてきたものが下の方についてました。
あ、うん、あ、これね、
うんうん、
いわゆる枝ですね、
流木でしょうね、
流木。
うん、
でちゃんとあの川に降りるため の、 あの岩木っていうんですか、
あ、柱、
橋、あの階段がちゃんと橋の方にあって、ね、
ちょっとなんか枕木を使ったような感じの、
そうです ね、 ね、すごい芸が細かい。あと岩もすごいですね、これ。
うわ、
この、 あの、 橋、 あの線路を支えてる柱の立ってる岩、岩のディテールもすごいし、あと水も本当の水みたいで、ただ向こうの背景には、
はい、
障子があるっていう、ね、
上門家の。
すごい。でこれ4枚目、これ試運転、あ、そうそう、試運転の動画があるんですよ、ちょっと見てみましょうか。
ぜひ。
これですね、4番目の。おお、すごい、ちゃんと橋の上走ってる。
これ蒸気機関車が
ね、
貨車を引っ張って
ちゃんとあの下の車輪も動いて右から左へ。
これはすごいな。どっかもう鉄道の好きな喫茶店とか、
あ、いいですね、
こんなのが見たらもうよだれ流すでしょう、
ね、よだれ流しますね。はい、で5枚目の写真がテストと人形を配置して水面を塗って完成という、これですね、まあ、人形が線路の横に、まあ、作業員風の方が、
ね、
軍人かな、
まあ、軍関係の人みたいな、ね、迷彩服みたいなのちょっと見えましたね。
で下は水面をこれ、まあまあ、水の色で塗ってで完成と。
ちょっと高圧電柱の複雑なやつを半分に切ったみたいな、
はい、
それを何本か並べて、
うん、
その間に、まあ、線路を引いたというような、
ね、
こんな橋を作った
んです、ね、これ多分上本さん手彫りでしょ、これ木材、うん、ね、そんな感じしません？カッターナイフかなんかで表面削ったみたいな、う
ん
う
ん、なんか長男が削ったような跡が残ってますね。
なんて
長男、
何長男
って、あ、アイナはこうなんちゅうかね、
はい、
まあ、そう、
カンナのこと、
カンナじゃないんです
よ、カンナじゃないんですか、うんうん、ちょっと難しいことは使わんといてくださいね。てか、あの注釈入れてくれたらいいんですけど、うんうん、あのちょっと難しい言葉、
面白いな。
ジオラマを作っていて、
うん、
これ上間さんのお便り戻ります、うんうん、上手な方の作品が気になりますので、
うん、
東京で行われた日本最大の鉄道模型のイベント、
ほう、
鉄道模型コンベンションに行ってきました。行ってきました。
はい
はい、
うん、
8月8日、
8月8日、はい、
ん、退屈すぎてつい車内を徘徊してしまう新幹線はやめて伊丹を8時に出発する
今度は
ANA16 便、
はい、
かっこしてボーイングですね、はい、B787 の800型、
はい、
で行きました。
なるほど、空飛ばはったんで、
はい、
ですね、
はい、飛びました、
うん、
飛行機は伊豆大島上空で羽田方向にターンして、
うん、
右下に富津岬ですかね、
はい、
富津岬の先端や海ホタルを見て、
うん、
羽田空港 A 滑走路括弧32-L に着陸しました、
はいはい、
東京の天候は薄曇り、
うん、
気温は30度くらいでした、
うん、
恒例のトイレチェックと、
うん、
着陸の3秒前から約20秒の様子を添付します、787の主翼は飛行中かなりしなっていたことが分かります。まずはトイレチェック、
はい、あ、お久しぶりやな、
ね、
飛行機のトイレ入るの、
まあまあ、まあトイレやな
っていう、あ、まあ、ちゃんとしたトイレですね、 そうですね、うん、
便器とあとおむつ替え台で、はい、石鹸付き の、
うん、
あの洗い場、
ね、
で上の方ちょっと見切れてますけど、
うん、
ミラーがあって、
うん、
でまあ扉も鍵がついててってやつなんですけど、この僕ちょっとこれで注目したのが、うん、便器の小ささと、
ね、
あとおむつ替え台のちょっと形が、なんか卵型みたい で、
ね、
普通こういうのって四角な、うん、僕の知ってる限りでは
ね、ま
あ、この辺りがなんかスペースをうまいこと使ってるなっていう感じはしますね。
こういうそのおむつ替え台というのが僕らが飛行機に乗ってる時はまだできてなかったんですよね。
あ、なるほどね、うんうん、まあまあおむつ替え以外にもね、まあなんか使えるとは思うんですけど、うんうん、まあ、基本的にはまあ赤ちゃんの、
まあ、
赤ちゃんとか、まあそういうおむつの必要な方のおむつ替え台かなという感じですね、
はい
はいはい、で、動画ですがこれですね、 7個目の動画、これがその
お、ちょっと着陸ですか、
音あんま聞こえないですけどすいません、ちょうど着陸した時ですね。
そうでしたね。
ああ、確かに
しなってますね。
しなってますね、
うん、と言われれば。
で向こうに管制官の建物が見えて、で、まあ、ブレーキするために柱の、あの羽の上のなんか半分みたいなやつがこう、ね、立つっていう、あれもなんか専門用語あるんでしょうけど。
あるでしょうね、
うん、でここで着陸ですね。
ブガチンときましたね、
はい、やっぱだいぶ車内というか機内揺れ、ね、うん、揺れてたんでしょうね。上山さんのカメラも揺れてます、
はい、ガタガタしてます。
で向こうにまあいろんな飛行機止まってますね。
逆行してるのもあるしね。
そうですね、今から飛び立つやつもあるんですかね。あで芝生が綺麗ですね。
まあ綺麗です。
で天気もまあそんなに悪い ない感じですね、まあ、薄曇りとおっしゃってましたけど。
そうね、その通りですね、
はい、まあ、過ごしやすい天気な感じがしましたね、はい、羽田からはリムジンバスで会場の東京ビッグサイトに移動しました。
もう直結したんですね、
はいはい、首都高湾岸線か、
うんうん、
首都高湾岸線は連休前の金曜日でしたので、
うんうん、
ノロノロでしたが定刻10時30分に会場に到着、
うん、
会場到着してすぐ品物が豊富なうちに、
うん、
中古模型の販売コーナーをあさりに行きました。
あ、なるほど、はい、
鹿より安くなっていましたので、
うん、
関西を走る221系電車を1編成買ってしまいました。
あ、すごい、
しまいました、
はいはい、
後で気づいたことですが関東では人気がないのか新品が中古として売られていて儲けました。
あ、
これはラッキーですね。
こういうことがあんねんね、場所を変えるということは、はい、
これの、まあ、これはウィキペディアの実際の写真ですけど、実写のこれの模型を、
はいはい、
まあ、1編成やから、
おー、すごいです ね、
まあ、8両編成ぐらいあるんかな。
あるでしょう ね、
これ要はあの、うん、京都駅発 の、 あの、うん、日本海行くやつ、要はこんなんでしたよね。
こんな色でした ね、
なんかこんな感じやったかなっていう記憶があるんですけど、11時からは、
うん、
まあ、上本さんラッキーでしたね、
その
新品が中古で
やっぱりね、囲碁感と飽きますね。
囲碁いたらやっぱりいろいろ当たります、
ありますね、
うん、11時からは、
うん、
鉄道女子として知られる村井美樹さん、
こんな方来られ
る、はい、
はい、
だが
はい、
出演するオープニングトークイベントがありました、
うん、
話題は鉄道絶景写真と飲み鉄旅からお酒の武勇伝へと広がり、
はい、
大変盛り上がりました、
うん、
まあ、どんな、ね、絶景写真あるんですか、うん、そんな絶景写真あります、鉄道の。
いやー、僕ここまでは
あるやん、あの
どんなやつですか、
中国とチベット
つながる、あ、まあそれ
はね、製造鉄道、
あ、その辺
は、ね、あれは結構映像的には、
あ、そうかもしれんね。
僕はね、やっぱあの余部鉄橋ですかね。
あ、なるほど、
あの兵庫県の、はいはいはい、あれはなんか僕はすごい、
あ、自分としては
びっくりしました。あれ別に、まあ、写真はそんな撮ってないですけど、あ、すごい、ね、絶景やなと思いましたけど、まあ、どんな写真が出たのかちょっと気になってますが、
はいはい、
会場には、
うん、
線路幅3ミリメートルから6フィートまでの国内外や架空の列車、まあ、想像上の列車ですね、がいろんな縮尺の模型が走り回っています。線路幅3ミリで、まあ、だいぶ、ね、
どんなんでしょう、
N ゲージよりも小さいかな、どうなんだろう、よくわかんないですけど、
なんか昆虫みたいな感じがしますね。
そうですね、
ダンゴムシみたいな。
僕はどっちかというと七不思ですね。
あ、七不思来ましたか、
はい、何のことや、うん、模型の楽しみ方も人それぞれで
ですね、
実際の風景にこだわる人、車両を実車通りに改造する人、
なるほどなるほど、
走行装置にこだわり、
うん、
重厚感を追求する人、
なるほど、
ダイヤを書いてパソコンで運転する人、うん、
あ、
グループでワイワイ出店する人など、楽しみ方は人それぞれです。
なるほど、
精密に作り込まれた模型はお便りでは伝わりませんので、
うん、
そうそう、 なかなかね、分かんないですよね、うん、興味があれば YouTube にイベントの様子が多数アップロードされていますのでご覧ください。
あー、まあ、YouTube ネタですね、
うんうん、精巧に作り込まれた東京駅と、
うん、
イベントのポスターにも採用された高山本線沿いの松尾バス停付近の鉄橋の画像だけ添付します。ちょっと見てみましょうか。まずは東京駅、
うん、
おこれ模型ですか。
これ
確か辰野金吾さんでしたっけ。
そうでした、
ね、辰野金吾さん事務所が確か、ね、うん、設計とかデザインされた駅やったと思うんですけど、これ模型ですか。すごいですね。ちょっとなんか新しくね、雨よけというか日差しも多分これ最近できて、 あとエレベーターボックスとか、ね、地下道に行く階段とか、まあ、そうも
ちゃんと作り込んでますね。
そうですね、やっぱで僕こういうのはやっぱすごいなと思うのが、まずこれ照明ちゃんとつけてるところと、やっぱ空を再現してるの、であとこの人ですよね、通行人とか観光客は、ね、しっかりとこう再現、
割とバラバラですね。
そうですね、なんかインバウンドって感じでもない感じ、
ちょっとね、しますけど、離れたところに。
あと信号もちゃんとありますよ、これ。
青になってますね。
ね、歩行者用信号もありますよ。これはすごい。時計もありますよ。
時計動くんでしょうね、多分。
動くんかな。
動くと思いますよ。
で、2枚目が高山本線。まあ、いわゆる岐阜ですよね。高山川沿いの多分これ、鉄橋やと思うんですけど、これも、だからこれ多分上門さんが YouTube 動画の多分映像を、キャプチャーして僕らに静止画で送ってくれたんですね。その先の東京駅も含めて、ちゃんとヘッドライト全照灯ついてるし、ね、こう動力車とあと客車、
そうですね、
動力車2
両ですか、
2両客車2両に動力車1両の3両編成かな。ちょっと後ろ見えないけど、このやっぱこの川の岩の感じとか、あの多分これ水も流れてないんですけど、多分流れた風にこれね、おそらく
もう流れてるとしか見えません ね、
そういう風にしてデザインされて、 あとこの周りのこの森、
すごい、
さっきのあのタイのね鉄橋じゃないですけど、森のこの再現もすごくて、で行く先にあのトンネル、ね、まあ、ちょっと簡易トンネルみたいなのがあるっていう、この崖感もすごいですよね。ちょっとでも石落ちてきたらなんか結構怖い、この崖感、これ砂利がいっぱいあってガレバ的な感じとか、ね、まあ、これはすごいですね。
こんなことができるんやな、
ね、天才というか、いやいや努力の賜物ですね。
そうですね、
はい、お便り戻ります。
いやいや、ありがとう。
私のような初心者が作ったジオラマはちょっと見ただけでもスカスカな感じがしますが、上手な人が作ったジオラマは見れば見るほど小さな世界が見えてくるのですごいです、
ね、
まあ、上門さんのジオラマも僕からしたらすごいですけど、
まあ、すごいです ね、
やっぱ上には上がいるんですかね。
まあ、そういうご本人が言うてはるから、
そういうことでしょうね、
う
ん、お昼は会場に出店していた崎陽軒のシューマイ弁当をいただきました。
あ、これすごい、
横浜でしたっけ。
あ、崎陽軒横浜です ね、駅弁です、有
名
です
よね。でちゃんと写真も
ちゃんと撮
って、僕らに対する嫌味ですよね。僕らもうまだ昼飯食うてないんで、うわー、うまそう。
なんと、
これは嫌味やな。これうまいに決まってますやん、こんなの。
これすごい、ね、
シューマイ4つも入ってるやん。だと俵型のお米で、上に黒ごま、
まあ、おもろいね。
で真ん中にこの緑色の、
緑の梅干しです
ね。珍しいですね。であとこれシューマイ用のからしもついて、まあね、で唐揚げ、鶏の唐揚げ、うん、卵焼き、かまぼこ、
かまぼこピンクの上のかまぼこですね。
シューマイ4つちゃう、5つや、5つ目あった、ここに。
あ、隠れてました
ね。ね、あと塩昆布になんか酒のなんかフレークみたいな、もうこんなもん。あとこれ何これ、
いや、それ
は貝柱、
何ですか、煮物や、ね、
ホタテの貝柱とか、
そんなもんが入ってたら大変ですよ。それはないやろ、
ないかな、うん、あとこのデザインいいな、
うん、なんかなんかね、横浜らしい
ね、
垢抜けた、
いいっすね、この竜が、赤い竜が登って、
タコとちゃうんですか、竜ですか。
いや、これタコではない。まあ、ちょっと文夫君からちょっと遠い場所にあるんでね、これ多分竜、
あ、竜や、竜や、
竜です、ね、
ありましたね、
はい、毎度ありがとうございます、
はい、わかりました
、シウマイ、はい、お弁当と、
なるほど。
でまたこのちょっと今のね、
うん、
港町神戸の風景をこう、あ、横浜、うん、
あ、
横浜、神戸じゃないです、
いや、まあ、
神戸はちゃいますよね、まあ、はいはい、あのそれを横浜を表した、
うん、
この万華鏡の中のね、
あ、いいですね、
なんか映像みたいなのもいいですね。これタワーがあって、
黄色と
観覧車があって、
青と赤のね、
配色、なかなかこの配色もすごいですね。
なかなかのもんですね。
崎陽軒ってこんないいデザインの弁当箱作ってるんですね、
うんうんうん、
この あの放送費だけでもちょっと置いといたらええんちゃうかなと、まあ、上門さんが置いてあるかもしれないですね。
あれだったらね、
はい、まあ、今これラジオの向こうでニヤニヤされてると思いますが、
まあ、十分にも打たれました
まだありますよ。飲食コーナーには食品会社として有名な銚子鉄道、
これ
北海道かな、
銚子言うたら千葉ちゃうんか、
あ北海道ちゃうわ、千葉やわ、
うん、やっぱりそうやろ
多分、
うん、なんか銚子だよ、こうあのえまあ、なんかそう醤油とかなんかそんな
のあるとこ、なんか僕的にはこうなんかあのイワシみたいなイメージが、ね、うん、まあまあ、あるんですけどね、出店していて、
うん、
同社銚子鉄道 YouTube で有名な、あ振り仮名打ってくれてます、ありがとうございます、真上レミさんが売り子をしているところをお見かけして可愛かったです。
あそうですか、
真上 馬に上って書いて真上、
はいはいはい、
でレミさんはカタカナでレミさん、真上レミさんが売り子されてたということです。
そうですか、真上レミさんですか、
はい、レミです、
レミ、お
ドレミのレミですね、
分かった分かった、
真上さん、はい、分かってへんから、
まあ、メモしても知らないけども一応
ほんまや、ちゃんとメモしてる。
いやいや、
そんなこんなで閉館の6時まで模型を見て、大井町かな、
うん、
大井町、
大井町やな、
はい、うん、の宿に帰りました。
あ勉強しましたね。
駅の南側には昭和の闇市の雰囲気が残る飲み屋街があるのは知っていましたが、世間は金曜日でどこの飲み屋も満員状態でしたので、
あなるほど、
上門さんはラーメン屋だけにされた、
なるほど、はい、
ワイルドな動物の風味のするチャーシュー麺をいただきました。表現が面白いですね。これも写真撮ってくれてますので、
あなるほど、
あんま見たくないですけど見ます。
ああ
、これすごいですね、これはワイルドですね、
すごいですね。
さっきの崎陽軒に負けずとも劣らないチャーシューの枚数、そしておそらく豚骨
ですね、
はい、
トロッとしてますね。
で向こうの方にはほうれん草と海苔、
はいはいはいはい、
でなぜかうずらの卵が、
これはこの、そのチャーシューってこれ何ですかこの大きさ
太い1センチぐらいあるんちゃう、
めちゃくちゃやね、これ厚さは1センチあるでしょう、
ね、えで枚数何枚数えて
1,2,3,4,5,6 枚
です、6枚崎陽軒超えた、崎陽軒5つやったから、
まあまあ物はちゃうから
まあ、ごめんなさい今冗談ですけど、
いや
これ多分ね、
うん、
なんかあれですよ、こういう、
うん、
あるんですよこういうタイプのラーメン、
あーそう
あのなんか家系っていうのが結構有名じゃないですかわ、
うん、
かります家系ラーメンって、
いやいや聞いたことあるけどわからん、
あ多分ねこれ家系ラーメンです、
あそう
でもう一個二郎系ラーメンっていうのもあるんですけど、あれはまたちょっとあれなんか野菜いっぱいキャベツとかなんか あのなんかあのあれ何やったっけあれあのもやしをいっぱいバーってやったやつ、二郎系ってあるんですけど、これ多分ね家系ラーメンです、
村上二郎さんじゃないですかね
村上二郎さんは、まあ、僕らの、ね、リスナーさんで元新聞記者の方
そうですよ、
ね、春日の道で大活躍されている方ですけど、 その村上二郎さんではないですね、
はいはい、
あのあそうか家系な、これは家系二郎はまた別けど、
はい、
多分これ家系ラーメン、
あそう
関西には、ね、あんまりないです。
うもうそれからあったとしてもこれも圧倒されて、
いやこれ動物の香りがね、
うん、いやまあ、
上本さん大丈夫ですかこんなん食べて、うんなんか、ね、森の中入っていきそうですけど、
かなんかそんな感じかもわからんね、
近いですね、ジビエにね、
まあちょっと僕は
もう、まあ、結構関東が本場のイメージです、ああ家系はあの、ね、横浜とかあと、まあ、埼玉とか、
そう、
まあ、まあ千葉とかね、まあ、東京もあるかもしれないですけど、
ラーメンもあまりにも進歩して
ラーメンはすごいですね、
本
当にね、
はい、
はいはい、お便り戻ります、はい、
や
翌日の土曜日、
はい、
天気予報は晴れ、
はいよ、
日曜の予報は雨でしたので、
うん、
土曜日は都内をボラボラすることにしました。
へーすごい旅やな。
長くなりましたので続きは次回にします。ありがとうございます。これちょっと楽しみですね。
まあね、
やっぱ東京ですよやっぱりね。東京ボラボラは。
ねえ。
ね、上門さんやからまた新橋とか行かれたんかな。まあちょっとベタすぎるかな新橋は。
どうでしょう。
もしかしてあのコリアンタウン行かれたとかしてないですよね。新大久保とか。まあ、分かんないですけど。
行動についてはあの人は神秘ですね。
そうです、
ね。どこへ出てどこへ消える
分
かりません。
まあ、多分鉄道でしょ。
いや
鉄道関係でしょ、うん、東京行かれたんやったら、
うん、車もあるでよ、あの人、
ああ、うん、飛行機もあるしね、
まあそうですね、
はい、じゃあまたあの美味しいラーメンどんな食べられたかまた報告をお願いいたします、
うん、やってられんわ
僕らも早終わって飯食おう、
いやいや、はい、はい、まあはい、行きましょう、
ジュエリー上島隆さんです、
はいはい、4人目の方ですね、
いつもありがとうございます、
ありがとうございます、
ちゃんとね隆さんタイトルに、
はい、
2025年8月28日宛てのお便りですって書いてくれてるんですよね、
はいはいはい、もう28日まで読んでますね、
はいはい、ジュエリー上島隆です、
はい、
国書続きの毎日皆様暑さ対策はそれぞれに工夫されていることでしょう、
はい、まあ、席替えがありましたね、
そうですね、あとオープニングでその席替えの話も含めてやってますので、
はいはいはい、
もし聞かれてない方はまた暑さ対策
ちょっと冷えてきましたね部屋ね、
そうですね 29.2 度になりました、
うん、
今エアコンつけてます、
はい、
YouTube などでは発泡スチロールのクーラーボックスに氷を入れて、
うん、ああ
その冷気を扇風機で循環させて
お
涼しい風を出す動画がよく配信されていて、
あ、そうですか、
あ、これちょっとまたタカさんからも新たに教えていただきましたね、
うん、これはしかし非常にまあ原始的かつ効果的ですね、
はい、これなんか昔のクーラーこんなんちゃうかった、うん、日立のあの、ね、奈良の天理の、
あ、
シャープか、シャープの、ね、博物館に行った時なんか昔のクーラー氷入れとったみたいな、なんか案内員の方に教えてもらった、
まあ、冷蔵庫も氷やったからね昔は、
冷蔵庫か、冷蔵庫クーラーじゃない、なんか冷蔵庫ですね、うん、はい、自分でもすぐに作れる簡単な、クーラーといったところで、はい、私も試しに作って、
ほう、
自宅のガレージなどで使おうと思いながら、もう9月を迎えようとしていますが、
うん、
今更作ったところで、
うん、
氷の頻繁な補充も必要そうなので、
あ、なるほど、
今年も掛け声だけで結局作ることもなく、うん、夏が終わってしまうのでしょう、う
ん
うん、まだ終わってないですけど、
高さん涼しいところに住んどるからな、 そうですね、そんなちょっとのんきなこと言うてられるんですよ、
いやけどそれでも、
うん、
寒いん、暑いんちゃう？
いや、あ、もちろんもちろん暑いけどもね、
うん、
まあ、ここに比べれば
東吉野っていう場所なんですけど、う
ん
う
ん
う
ん、なんか朝早うからランニングしてる人だったから、ね、
あ、
東吉野50度
から、マジっすか、うんうんうん、まあ、朝早くされるってことは多分日中は暑い、まあ、
暑いから
でしょう、まあ、まあ、お仕事とかもあると思いますけど、
うんうん、
はい、まあ、そういう対策も YouTube、
はいはい、
やっぱ YouTube もすごいね、
まあ、
まあ、スマホとかカメラがね、まあ、まあ、民主主義を変えたって言われてますけど、やっぱ YouTube もだいぶ、
わし、スマホもないわ、ね、YouTube もないわね、
はい、
まあ、民主主義は変わってませんね、
そうですね、
はいはいはい、
また皆さんもよかったら、はい、この発泡スチロールクーラーボックス、
ね、
試してもいいかなと思います、
はい、
子どもの頃から嫌なことは先延ばし、
はい、
早く終わらせてくれって余裕をと言われても、
うん、
子供の頃からのまた明日にしようの積み重ねで、
はいはいはい、
年齢を増すごとに面倒くさい、
はい、
暑いからと結局だらしなさに拍車がかかっています、
うん、あ、よう分析してありません、自己分析最高ですね、
僕もそうですね、
また明日ですね、
ふみおくんどうですか、
いや、また明日ですよ、
そうですか、はいはい、なんか僕のね子供もまた明日なんで、
あ、そう、
やばいですね、親子三代また明日で、
どうしようもない
ね、もうまた明日一族みたいになってますけど、だからまた明日って言ったらなんか英語みたいに聞こえますけどね、まあ、タカさんもまた明日ファミリーということですね、
はいはいはい、
まあ、みんなそんなもんです、
はい、
さてさて、この暑い夏にはエアコンはフル稼働です、
うん、あ、やっぱりね、
そして我が家のリビングのエアコンは、
はい、
今はなき三洋電機製です、
あ、そうですか、三洋さんの使ったのに、はい、すごいね、
まさにあのあれ僕らが行ったのはあれ三洋でしたっけ、博物館天理の、
はいはいはい、
ですよね、あの ロボ本出してるところです、
そうですね、
やっぱ高さんも三洋ですね、
まあ、三洋は奈良に強かったです
よ
ね、
あ、そうなんですか、は
い、まあ、シャープも強いですけどね、
ごめんなさい、シャープです、僕シャープや、シャープ、ね、三洋ちゃ
う、うん、
すいません、三洋電気製で30年以上前のエアコンです、
うん、はい、なんと
30年前、
うちは50年ですからね、ちょっと買ってますね、
そうですね、はい、まあ、ちょっと機構は違います
ね、あ、まあ、違う、違いますね、
三洋電機は確かナショナルの子会社のような電気メーカーと記憶しています、
うん、あ、まあ、子会社というかそうでしたね、
それも1990年製のエアコンで、
はい、
最近のエアコンよりも多機能になっています、あ、今よりも多機能、
お、すごいね、
はい、リモコンも今のエアコンよりも複雑そうで、いまだに使いこなしてこなしていません、
あ、まだ使えてない、30年使ってもね、
そうです、
よっぽど設計者の方がもういろいろ考えたんですよね、
まあ、いろんな方のことをね、
うんうん、
考えて、
三洋電機ってそういうとこでしたね、細かいとこ気付く
で細かくなりすぎて、
うん、ちょっとね、
ちょっとっていう、まあ、僕らのラジオみたいなもんですね、
はいはいはい、
そんなエアコンも故障もしないで動いているのですが、
はい、すごいわ、
最近、
うん、ちょっと、
はい、自動運転で25度設定にしてもあまり涼しくならないと感じていました、
はいはい、
そこで当時の説明書をパラパラ、何やらリモコンと本体が連携して運転されているようです、 リモコンと本体が連携して運転されているようです、
はいはい、
そう書かれているので改めてリモコンを眺めると、
あ、なるほど、
リモコンの内部にセンサーらしき物体を発見しました。たまたま見つけたセンサーらしきものをライトで照らしながら見た結果、うん、
ほ
うほう、マッチ棒の先端のようなセンサーを見つけました。
へ、
多分リモコン周辺の室温をモニターしているのでしょう。
なるほど、はい、
さらによく見るとセンサーらしきものは、うん、埃だらけで汚れています。
30年ですからね。
うん、そして再度、はい、取扱説明書を読み進めると、うん、リモコンと本体が常に通信し合って温度設定の命令をリモコンから出していることが分かりました。
あ、まあ、双方向通信ってやつですかね。
いや、もう難しく言わんでもそういうことですね。ここまで来るとピンときました、
はい、
懐かしいですね、うん、この顔にピンときたらとかありましたけどね、
はいはい、
涼しくと命令を出すリモコンの電池が消耗すると正しい温度情報が本体に届けられず涼しくならないと気づきました。
なるほど、そこでパッとひらめいたんですね、
はいはい、そんな原因を思いつきリモコンの電池を見るともう10年10年くらい前に装着した。え、だいぶ古いですね。
よーしかし液漏れがなかったですね。
いや、それこそ三陽線の電池だったかもしれないですね。パナソニックの電池もいい電池ありますけど、10年くらい前の電池でした。そういえばリモコンの液晶画面の表示が薄くなっていました。
あ、なるほど。
そこで新しい電池を入れ替えたところ、
はい、
涼しさが戻ってきました。
なんと
すごい、すごい、
まあ、この辺の家電の会社って偉いですね。
使いこなすと最高なんですけどね。むずい、むずい、車はむずいけどエアコンもむずい、
まあ、技術者が頑張ったんですよ。
そうですね、うん、本当ここは拍手ですよ ね、
まあ、そうですね。
現在のエアコンよりも丈夫に作られたエアコンのようで、
はいはい、
室外機も錆びることもなく、
あ、いいですね、
長生きしているようです、
はい、
そして念のためじっくりと室外機を観察すると吹き出し口は何の障害物もなかったのですが、
うん、
裏の吸い込み面に草刈りした時の細かな雑草がたくさんへばりついていました。
よかった、気づいて。
幸い雑草は乾燥していてすぐに吸い込み面から簡単に取り除くことができました。
よかった、はい、
こうしてもう寿命かもと買い替えの話をしていましたが、
はい、
復活したことで助かりました。
よかったですね、高さん、
おめでとうございます。
はい、まあ、よかったですよ。
できればあと20年くらい使えて、
うん、
計50年を超えれば、
あ、それはもうすごいですね
と願っています、
はい、
やっぱり昔の製品は長持ちです、
はい、
ジャパネットのテレビショッピングを見ていると、
はい、
最新モデルを崇拝新発売の最新モデルと連呼、
はいはい、
ケーズ電機のコマーシャルでは新製品が安い、
はい、
とアホなことを言っています、
はいはい、
これ僕が言ってるんじゃないですかね、
はいはいはい、
高さんが言ってるんですよ、
はいはいはい、
皆さん、
はいはい、
まあ、僕も同じ気持ちですけど、
はいはい、
それよりも私は言いたい、
はい、
なんかキング牧師みたいになりましたね。
あ、そうやね、まあ、選挙演説みたいになってましたね、はいはい、
車も電気製品も30年以上前の製品を復活させて売ってもらいたいと思います、
うんうん、そうですね、
素晴らしい、
まあ、その通りですね。
車も寒い朝にはチョークを引いてエンジンをかけて、
はい、
水温計が上がるまで10分ぐらいアイドリングをして走り出す、
はい、うん、
この儀式は忙しい朝でも心を落ち着かせ、
あ、なるほど、
結局安全運転につながります。
あ、なるほど、なるほど、
機械を運用する手間は文化です。
なるほど、
全ての手間を取り除いてもダメだと深く思っています。
あ、いや、まあ本当
これタカさん、これあの市会議員ぐらいだったら合格しますよ。
もっといけます。
国会議員いける？
知事までいけます。
知事、兵庫県の知事ですか？
いや、兵庫県はもうダメです。
ダメですね、はいはいはい、いや、素晴らしい。
いやー、本当に格調高い、ね、
なんか僕の気持ちを高さんが代弁してくれた、まあね、そんなわけじゃないんですけど、
僕もこの三洋電機さんのコマーシャルずっとやってましたから嬉し
かったです。なんか要はね、あのオールスター、ね、野球のね、あれ三洋さんがあれ一社提供かなんか、一社ではなかったかな。
いや、ちょっとその辺も、
あの、うん、うちにその三洋電機がオールスターのメインスポンサーやってた時の差しが何本もあって、あれ今でも僕使ってるんですけど、ちょっと今手元に多分そこの棚にあるのかな、はい、
あ、ですね、
あれやっぱ三洋ってすごい会社でしたね。
やりましたですね、この会社本当にすごいですよね。
とね、まあ、今も まあ、三陽っていうなんか名前はねなんか残ってる感じはするんですけど、メーカーとしてはもう、ね、母体はもうないですからね、
まあまあまあ、パナソニックの吸収合併という格好になったんでしょうけども、パナソニックはないに、
まあ、パナソニックもいいですよ、
うん、パナソニックと違う意味でのね、
いい、まあ、僕は本当あの T 社だけは許されないと思ってますけど、うん、まあ、パナソニックは
あれも T 社も元が良かった
です、良かったです、だってうちね、うん、あの名水入ってる冷蔵庫 T 社ですもんね、
はい、あれは京都の家のやつも T 社
京都のやつはまあ使ってないけど、
いや使ってなくて今でも使えます、
そうですね、うん、まあ、
あの頃の T 社
堕落したな、本当に堕落っていうか、うん、ね、まあまあ、まあ、いろんな、ね、理屈があってメーカーはメーカーの多分言い分があるとは思うんですけど、本当タカさんのおっしゃる通り、
はい、
あの5年経ったからとか、
はいはい、
10年経ったからとか、はいはい、買い替えるっていうのは本当愚の骨頂で、
もうその通りです、
あの僕も実は最近ね、
うん、
ちょっとタカさんの話と上前さんちょっと話かぶすみたいで申し訳ないですけど、似たようなことがあって、我が家 の、 あの、まあ、キッチンの台所のシンクの下にあの収納できるこのスライド式の、前後にこうスライドできる、まあ、収納スペースがあって、まあ、そこに調味料とかいろんな乾燥した食材とか入れてたんですけど、それがねやっぱり長年ねずっと前後させてたら、あの滑車がやっぱちょっと劣化して、滑車を支えたあのステンレスの丈夫なそのあの柱が、横柱ですけど、それが曲がってしまったんですよね。でそれで全然その収納スペースの前後ができなくなって、もうこれ修理頼まなあかんかなと思ったんですけど、僕はもう修理来てもらったらやっぱりお金もかかるし、まあ、作業の方も大変やし、いろいろあるからね、自分で直そうかなと思って、そのクソ重たい棚を中身まず出してから、で棚外して、でペンチであのその曲がったその鉄柱をね戻したんですよ。でそこにまた滑車入れ直して、でストッパーつけてやったらね復活したんです
よ。
だからねやっぱね、これまあ踏み置くの時代とかやったら当たり前やったかもしれないですけど、なんか日曜大工とか、
う
ん、
ね、
であと潰れたものを、
うん、
あの故障したものを修理する知恵とか、
うんうん、
行動力って、うん、あれまたね昭和初期はあったじゃないですか、
うんうんうん、まあ、もっとあったよ、本当
に、もっとありました、もっとっていうのはどういうことですか、だから昭和初期ぐらいまであった気はするんですけど、
うんうんうん、
なんかそれ以降だんだんこのメーカーとか国の策略にはまって、うんうん、修理したらメーカーに出すとか、もしくは新しいものを買うとかって、
うん、
まあ、いわゆるその資本主義経済になんか順応させられすぎて、僕らが本来持ってるその修理するとか、まあ、例えば服のほつれを直すとかね、そういうまあ庶民の知恵がねなくなってる気がするんですよね。だからやっぱそういうものを絶やしたらあかんなと僕は思ってるんで、まあ、今回もまあ、もちろんそのお金、一番の僕の懸念はお金やったんですよ、
ね、
要は数万かかるじゃないですか、そんな直そうと思ったら、
ね、
そんな使いたくなかったから、
直らんかもしれない、
そう自分で直したら、
うん、
まあ、もちろんその最初の頃のスムースさはないですけど、うん、それでもやっぱり普通に棚も前後できるようになったし、うん、まあ、調味料もまた中に入れれるようになったんで、うん、なんかそういうところな、例えば上本さんのジオラマ作りでもそうですけど、やっぱ、ね、まあ、上本さんがそのね、あのエアコンのガスをやっぱ補充するっていうのも、まあ、言うたら僕が今言ってることなんですよね、はい、だから本来は本当はそれをできた方が絶対いいんですよ、
う
ん、
そうそう、
けどそれをできないように、うん、いろんなシステムが僕らを、ね、アホにしたんですよ、
うん、
それはもちろん義務教育も含めての話ですけどね、うん、だからそういうところはね、やっぱこれからねどんどん復活させていきたいんですよね、うん、僕はだから上門さんとか高さんのおっしゃってることってようわかるんですよ、うん、まあ、ただ自分にその技術がないから、もちろんそのエアコンのガスを入れることもできへんし、
うん、
まあ、これリモコンもこれ高さじゃないと多分買い替えてたと思うんですよね、
うん、
30年前やから、
う
ん、
もう20年言うただけで買い替えるでしょ。
そうです、だからね、まあ、僕らが注意しないとあかんのは、うん、何年前やから買い替えるっていうロジックはやめといた方がいいっていうことです。たとえ1年たったやつでも故障したやつは買い替えなあかん時もあるし、30年経っても故障してなかったら買い替えないでいい時もあるんですけど、本当にね、あのそのあたり の、 その、まあ、ジャパネットとかなんか今ケースとか出てきましたけど、まあ、それも含めてね、ちょっと考えなあかんなと思ってますね、
まあ、今そういうように、まあ、好むと好まざるとかかわらず、
まあ、経済的な理由でもね、
うん、なってきてましたね。
そうなんです、
それ健全やと思いますよ。
うん、
まあ、面白かったですね。
いや本当このエアコンの話は素晴らしい、
うん、
だから僕もね、タカさんを見習ってじゃないんですけど、うんうんうん、最近あのそれこそエアコンなかったら多分人類って半分滅亡するぐらいやばい暑さなんで、
うんうんうん、
エアコンはやっぱ、ね、僕のエアコンも T 社で、
うん
ね、潰れてめっちゃ金出して、
うん、
まあ、回収したんですけど、
うん、
それをやっぱ二度としたくないから、
うん、
あの 結構エアコンの掃除はね2週間に1回ぐらいやってます。そう、うん、これはガチでやってます。あと扇風機の掃除もやってますけど、うん、やっぱそれで長持ちしてくれたらいいなっていう感じですね、う
ん
う
ん、まあ物を大事にするというと、はい、まあ、まあ情緒的になりますけど物にも愛情を注ぐという、うん、
そうそう、それめっちゃ大事ですね、うん、
まあ、物は物じゃないしに、
そうそう、
自分の一部やというような、
そういうこと、そういうこと、
そういう考えがやっぱり大事ですね。
ただね、ちょっとここで一つ、まあ、もちろん僕も注意なんですけど、素人が触らん部分、うん、下は高い部分あるんですよ。 あれはね、エアコンでいうと例えばあの金属 あの縦の部分ね、あれ、うん、あのちょっとでもね、あのすぐ曲がってしまって、うん、やっぱ冷却能力低くなるんで、うん、まあ、もしそこを掃除した場合は例えばあのエアダスターでファーってやるとか、それぐらいにしといた方がいいかなということも、なんか掃除してて思いました。まあ、まあなんでやっぱそこは使い分けかなと思いますが、やっぱり自分で修理できる能力はね、
興味持たなあかんね、
そうそうそう、
周りのものに。
あ、そうです。
あと、あ、もうほっといたらかんし、興味持ってこれ何やろか、これなんでこんなな、うん、なんで動かへんなったんかね、というような、まあ、まあ、タカさんがね、あの、うん、おっしゃってたように、うん、なんかこう25度からなってるのになるって、
う
んうん、ふっとした疑問みたいなものがね、
そうそう、
さっと修理屋さんとか電気屋さん行くんじゃなしに、はい、ひょっとすれば何かということでリモコンを思いついたという話が、
だからタカさんはその面ではマタアスじゃないんですよね。そこはやっぱりマタアス、要はマタアスのマタアスですね。そこはマタアス族ではなかったということですよね。
まあその辺のその本能というのかな、
そうですね、
パッとマタアスの人でも響く人もあれば
ちょっと変えておきましょうか、マタアス、
うん、まあ、あの、ま、マタアスで響く人もあるんですよ。
マタアス、
うん、
バイタカさんにしております。
変わったね。いや、なかなか勉強になりました ね、
そうですね、
平凡な感想ですけど、
まあまあ、
面白い、
まあ、
人の生き方って本当おもろい、素晴らしい生き方する方がたくさんいてあります。
はい、以上です。
はい、了解しました。
あとは、
あと松井さんがね、この前慰問に来てくれましてね、
ありがとうございます。
水2本持ってってくれまして、あの下にありますので 1本差し上げます
よ。また、は
い、まあ、他にもいろいろ面白い話をしておられました。
うん、
あの方もなかなか大活躍ですね。
はい、じゃあ以上をもちまして、リスナーさんからのお便り紹介終了。
こんなとこですかね。
そうですね、
うん。